潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架ける、パーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。今回もリモートで福岡県篠栗町と、静岡県の富士山麓須走よりお送りいたします。皆様こんばんは。月曜の夜いかがお過ごしでしょうか。いや、ようやく3月に入りましたね。毎日太陽の時間が長く、空気が暖かくなっていってね、寒さで固まってた体が、緩くほどけていくような、まあ、そんな今日この頃なんですけども、私はね、現在標高900メーターぐらいの、もう目の前に富士山がある、須走ね、5合目のところで有名な静岡県須走というところにいるんですが、こちらはですね、東京から1ヶ月ぐらい遅れて春が到来します。今日はですね、富士山がくっきりと青空に浮かび上がって本当に綺麗でした。で、そんな春の到来ね、ちょうど桜のつぼみもね、だんだんとこうほころんでくる今日この頃、この、始まりの時期にふさわしい今日のゲストさんはとっても素敵な方です。福岡県篠栗町にお住まいの両しばしさんで、またそもそもカウンセリングのセッションと暮らしの発酵教室を主催し、そしてですね、素敵な旦那様と一緒にごちそう農園を行っている東美沙ちゃんです。はい、美沙ちゃんこんばんは。
こんばんは。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。東美さん、
はい、今日はありがとうございます、
うん、こちらこそありがとうございます。
はい、いろんなこうタイトルがあるんですけどもね、漁師橋でね、発酵教室も主催してごちそう農園もやってるっていう、そんなミサちゃんなんですけども、うんうん、ね、何者なんでしょうね、ミサちゃんは一言で
言ってそう、なんかやっぱり気づいたら、うんうん、こうね、いろんなことをやってたっていうか、うん、これやりたかったのってわけじゃなく、自然発生的にいつの間にかこんな状態になってたっていう感じで、うん、3つのね、3足のわらじを履いてる状態なんですけど、
うんうんうん、
だけどすごいそれが私にとって今なんかちょうど心地いいっていうか、バランスが取れてるような状態なんですよね。
うん、なるほどね。みんなあのミサちゃんが好きなものっていう感じだもんね。
そうそうそうそう、なんか昔から、ね、食べることがとにかく好きで、食いしん坊で、で発酵のことは暮らしの中でやってたっていうことが、まあ、周りから求められて教えてっていうので教室を始めたり、
現
場調整もね、こういつの間にか出会えて、そしたら、うん、でもやっぱり漁師場調整、
うんうんうん、
すごく私にとってはすごい大きなきっかけだったんだろうなって、この今3つをやってるっていう、うんうん、これが私にとっては自然体っていう溢れてきた感じ。
うん、そうだよね。
それの最初の取っかかりはやっぱり漁師場調整だったなって思いますけどね。
もともとね、結構あのきちんとした会社というか、まあ、ちゃんと企業に勤められてて、秘書をやってらっしゃったのでしたっけ。
そうそうそう、新卒で IT の企業に入って東京でずっと勤めてて、うん、最初は営業だったんですけど、そこから企画行ったり、あと人事採用行ったり、社長をやったりっていう風に、まあ、いろんなのを兼務しなが
ら、うんうんうん、うん、そっかね、
後半まで、
うん、そっかそっか、そんな感じでバリバリ働いてたね、ミサちゃんだけど、うんうん、 うん、どういうきっかけでこちらの世界、まあ、うん、一見怪しく不思議な世界来たんですか？
なんか体の不調はやっぱりずっと何かしらあって、特に私は婦人科系の生理痛があまりにもひどいとか、いろいろ悩みはずっとあって、それを改善したいみたいのはあったんですよね。だから、まあ、これ、まあ、食べ物で気をつけてやるっていうことももちろんやったけど、なかなか改善しない、で音波治療っていうのがあるよって聞いたら受けてみたりだとか、変わったこともいいっていうのをやってみようみたいな感じでやってたけど、特になんか変化はなくて、その中でお友達のあさぎちゃん、
あさぎちゃんね、
あさぎちゃんが量子波調整師なんですよね、ジュエリーアーティストの。
そうそうそうそう、
あさぎちゃんと遊んでた時に、まあ、なんかふっとそれ量子波調整受けたらいいよみたいな話になって、こんなひどい生理痛とか治るかなみたいな、絶対治るってとかって言われてみたいな。それでね、ともみさんの施術を受けに行ったんですよね。
そうそう、我々が福岡に行った時だよね、確かね。
いやでもね、一番最初は品川に受けに行った。
品川だったっけ。
受けに行って、で、院長とともみさんの1回ずつ受けて、正直その時はなんかピンと別に分からなくて、施術をとりあえず受けて、でもよく分かんないからまたなんか日常に戻ってて、忙しい生活に戻ってっちゃって、
そうだよね。
そうそうそう、で、まあ、そんなこんな、まだそのままサラリーマン忙しくやってる中で、やっぱりなんかこのままでいいのかなみたいなモヤモヤとか違和感はずっとあって、もうちょっと本当一回やめようみたいな感じで、サラリーマンをやめて福岡に移住っていうか、まあ、地元が福岡なんだけど、福岡に戻ってきて、それでじゃあ私何やりたいんだろうみたいな。
そっかそっか、あ、思い切ってもう仕事を辞めるという決断をねしたんだね。
そうそうそうそう、
もう生き方を変えようっていう感じ。
でまたね、同じような職業に就くんだったら、もう今までの会社の方がすごいもっといい会社だったしみたいな、比べてみるとね、それじゃあ面白くないか、全く別の方がいいよなみたいなところで探ってて、じゃあ私体のこととか食べることとかそういうことが好きだから、本当に好きなことをやってみようかなと思ってて、で施術とかね、その東洋医学とかちょっと興味あったから、なんか鍼灸師の学校に通ってみようかとか、それで決めたりしたんですよね。
ちょうど福岡県がね、なんかそんな支援をするようなタイミングだったんだよね、確か。
なんかハローワーク、仕事を辞めてハローワークに通ってたら、その職業支援の鍼灸師の学校の何割かなんか補助が出るみたいなのもあって見学に行ったりしたけど、なんかやっぱピンとこなくて、もう本当言葉にできない、なんとなく、それが漁師そのものなんだと思うけど、
わかるわかる、
そこでピンとなんかちょっとふと思い出して、漁師場調整って今どうなってんだろうみたいな、初めて施術受けてから 4,5 年経ってたと思うんだけど、それで、あさぎちゃんに、今、量子波調整ってどうなってるみたいな連絡したら、福岡でなんかあるときに教えてほしいんだって言ってたら、ちょっとともみさん聞いてみるよとか言って連絡してくださって、たら、明日が明後日、なんと福岡でセミナーですよみたいな、すごいタイミングで。それでもう一回施術をね、久しぶりですけど、受けていいですかって言って、ともみさんのホテルに。施術に行かせてもらって、もうその時の体感がめちゃくちゃ良くて、
そっかそっか、
それでもう、ああ私これやるって一瞬で、
早かったよね、
もう本当一瞬だった、あ、これやりますってその時言ったもん、ね、
すごい確信がね、急に降りてきた。
それで、なんか量子波調整師になるってどういう風かとか全然分かんなかったけど、あ、もうこれをやりたいんでお願いしますって言って、その時言ったのが始まりですね。
そうそうそう、 でね、漁師橋になって結構ミサちゃんはねヨガもやってたりとか、体のねこと食事のこと気を使ってて、すごく自分に対する調整で改善したんですよね、いろんなことがね。
そうそう、ヨガはね私やったことはほとんどないんだけど、
ああそうだね、
なんか、漁師場調整師って自分を自分で施術できる技術なんですよね。でそれを習って、まあ、ひたすらただ習った通りにやってただけだったんだけど、婦人科系のそれ、子宮頸がんになる一歩手前の状態だったんですよね、私6年ぐらい。それが漁師場調整になって1年半ぐらいかな、でもう全然細胞の高度異形成っていうのが全くなくなって
ね、えすごいことだ
よね、びっくりして、
いや本当に、まあ、バリバリ働いてる方ほど婦人科系のね症状をお持ちだもんね、やっぱり。いやも
う本当そう思う、頑張ってる、我慢してる、
本当に、まあ不自然なことをやってるだよね、女性の体にとってはね。
そう、で日本人のね女性とか本当頑張り屋さんが多いから、真面目でね
、そうそう、時間も正確だしね、いろいろ。
そう、それで私もそんな感じだったなって今思えばね。
そっかそっか、いやすごいことだよね、そっかそっか。まあそれで今ね、それを生業というかお仕事にしてね。そっかそっか。それでその一緒にやってるそもそもカウンセリングってどんなやつなのかな。
そもそもでしょ。
あ、そうです。そもそも。
いや、しょっちゅうね、名前はいろいろなんかカウンセリングの呼び名が変わってるだけで、やってることは一緒なんですけど。まあ、漁師場調整を用いてやってるんだけど、でもやっぱその前のカウンセリングって本当に大切だなっていうのを最近、もう改めて感じるんですよね。
そうなのよね。
で今漁師場調整師になってこういうセッションをやって8年になるんですけど、やっぱこうここの最初のカウンセリングで、本人ご本人たちがクライアントさんが、どういう思いなのかっていう本音っていうかね、
そうなのよ、
最初はこういう悩みがあるんですってパッて入ってくるんだけど、なんかよくよく聞いてるとそれが本当の願いとかこうないなみたいなところが見えてくるじゃないですか。
来ます来ます、そう、
ね、なんかそこがそもそもっていう、なんか何にモヤモヤしてたんだろうとか、自分はどうありたいんだろうっていうのをなかなか一人じゃわからない、よくないから、そこをねちょっと紐解くじゃないけど言い出して、でその後は漁師場調整で本来のありたい自分とかね、自然体の自分みたいなのに持っていく施術のカウンセリングそもそもと漁師場調整を組み合わせた感じでやってますね。
いいですね、いや、最高というか、本当に他者との対話を通してじゃなくてね、自分の、悩んでることとかね、問題とか願望ってね、見出せないものですもんね、
どんな人。本当。いや、私も別になんか漁師場調整師になりたかったとか、なんかこういう農家になりたかったとかいうわけでもなかったし、でも漠然とこのままでいいんだろうかみたいな、なんか違うとか、もっとなんかあるはずなんだけどっていうような言葉にならない。違和感の中でずっとね、20代後半から30代は生きてきた感じがあるので、なんかそういう人たちのそのモヤモヤとかをね、ちょっと紐解けて自分に言ってもらえたら、そういうきっかけになれたらなって思ってるんですよね。
そうだよね。こう漁師橋になるとね、自分の体をこう観察して、あ、これが合ってないとかね、これが好きなんだとか、これは必要ないっていうのが分かるんだけどもね。
そうそう、
一般の人はそうはいかないもんね。
いや、そうはいかなかった、やっぱ本当はね、体がサインを出してるっていうか、これが好きとか、なんか自然に溢れてくるものあるけど、やっぱりどうしても大人になってくるとこう意識が、
そうそうそうね、邪魔な意識がね、
そう
ねばならぬとかね、いろいろね。
いやいやいや、そんなんやってたらもう30代後半なんだよ、大丈夫とかいう意識の声が聞こえたりするじゃないですか。
しますね。そうそうそう。うん、本当に自分の求めてることやってないわとかね。体が喜んでないわっていうね。そうだね。まあ、だからまあ、みさちゃんは本当に自分が求めてること、喜んでること、うん、大好きなことをいろいろやってって今に至るっていうことなんだね。
そう、うん、心と体が喜ぶ、そういう方向を選んできたら今に至ったっていう、そう、自分に正直にっていうのがよくね、あの吉本バナナさんも本に出されてるから、大好きな言葉なんだけど、自分に正直にっていうふうに生きてきたら、こうなったかなっていう。でもなかなかやっぱ自分に正直に生きられない
生きられないよね、
うん、
本当に社会ってそういうもんだよね。
そう、それがようやくできるようになったのが、本当量子場調整のおかげで、いつの間にかって感じ。今日からっていうわけじゃなくてね、施術を受けたじゃなくて、本当じわじわじわっといつの間にかっていう、
気づいていくっていう感じだよね、だんだんとね、
そう、気づいて自分が育っていくみたいな。
そっかそっかそっか。ね、そのミサちゃんがやってる発酵教室ね、あの私もね、あの習ったことある、ズームでね、あのすごく楽しいよねあれね。
おお、なんかね、発酵も量子も共通点は目に見えない
確かに
目に見えないんだけど、確かにあるっていうことがやってると分かってくるんですよね、どっちも。
なるほど、
ね、
金は見えないけどすごいことをやってくれてるっていうね。
そう、目の前にあるものがどんどん美味しくなっていくし、ふつふつとこう動き出したりするし、で今ね、よくリクエスト受けてやってるのが、そのお米のとぎ汁、そのとぎ汁から乳酸菌を育てるっていう、乳酸発酵液を作るっていうのをやってるんですけど、それすごいね、ほ
ん
と喜ばれてて、米のとぎ汁って今までじゃんじゃん捨ててたものだから。
そうだよね、もったいない捨てたね、
もったいない捨ててたものを、その魔法のような発酵液に変えれて、それがお掃除に生かせたり、飲んで元気になるんだけど、飲めるし、お肉とかね、お魚とか野菜とかも何でも発酵できるし、
そう、美味しくなっちね。
そう、
本当にすごい知恵だよね、発酵に関する
。やっぱ日本人の、ね、昔ながらの知恵っていうか、
そうなんですね。ね、例えば豆製品にしてもね、世界中でいろいろあるけどね、ヨーロッパとかでもあるけど、発酵させてるのって日本だけなんだってね、お豆をね。
中国は？
あ、中国はと、あ、中国もあったっけ？あ、
中国は、うん、ありそう。味噌とかね、あの、ジャン、な、ジャンがあったから
。あ、そうかそうか。中国はありましたね。
いや、でもね、あの去年オーストラリアに行って、その乳酸菌のね、発酵液の作り方のシェア会を開いたんですよ。で、それを受講された方がちょうどね、一昨日かな、メッセージを、報告をくれて、あれから作って続けて毎日飲んでますと。で、そしたら顔のシワが伸びたんです、はい、って言って、その投稿をねアップされてたのが、本当にシワがもう伸びてなくなってて、
すごいじゃん、
へめっちゃ綺麗になってて、これはすごいですねって言って、
これはすごいですね、え、飲むだけで、
飲んでプラス化粧水でちょっと振ってるらしいんですけど。
あ、なるほどね。
うん、
これはもう女性がみんな食いつくでしょ
う。そうだ、その方もね、こんな今まで捨ててたもので、もうほぼタダでできる、だから、ものすごい喜びだみたいに言ってくださって、
すごい、
日本人の昔からの知恵はやっぱすごいんだとかって書いてくれてた。
そうだよね。
い
や、本当に、今ね、そういうものをなくそうとしてるからね、よくないよね。
ね、そうそう。だからね、本当、実は身の回りにあるっていうのを、まあ、なんか、ちょっとずつでもいいから私は伝えれたら、みんながそれで夢きっかけになったらいいなと思って、
めっちゃ豊かになるよね、本当ね。
そうそう、楽しいし、
そう、私もみさちゃんのね作った料理を初めて食べた時驚いたもんね、めっちゃまろやかで お野菜とか肉がそう柔らかくて、うん、で味がなんか深みがあるっていうか、
うんうん、
ただしょっぱいとか甘いのではなくて、幾層にも味がある感じ。うん、
嬉しい、
ね、あれって高級食材って感じだよね。
そう泣きそう、めっちゃ嬉しい、ありがとうその奥さん
いやいや本当そう、
そんな風に思ってくれとったんや、嬉しい、
あれお皿でねちょこちょこっても並べるだけでも、うん、めっちゃ豪華なレストランのねディナー
と、そうなんですよ、うん、だから食材をねそうやって一手間菌の力を借りて発酵ってさせると、うんうん、あんなになんか美味しく旨味も出て、で体にやっぱ合うから、
うん、
いいを感じて喜びがあるんですよね。
ね、体が喜ぶんだよねやっぱ
り。うん、そう正直体は、
うんうんうん、そうそうそうね。でその作る方もそうだし、あの育てるっていうか根本的にお米とかね、うん、無農薬で作ってるんだよね。
そうで、ね、そういうことやりだしたらやっぱりね今度は素材が気になり始めるわけですよそう、それで美味しいもの、うん、やっぱとことんだけん食いしん坊なんやなって思うんやけど
そこに気づくみたいな。
そうで、うん、そういう美味しいものをね買おうと思ってもなかなか手に入らなかったり、
うんうんうんうん、
中で、まあ、あの夫とね3年前か出会って結婚したんだけど、
うんうんうん、
作ってくれたら嬉しいななんて思ってたら本当に脱サラして
最高だよね。
そうお米と今は人参がメインだけどね、お野菜を育ててくれるっていう無農薬だし、あと無肥料、有機肥料さえ使わずに無肥料でやってるっていうのが本当に美味しいなって私は感動してて、
本当にね野菜そのものの味っていうか、
うん、自然のまんま、
自然のまんまね、そうそう、うん、あのねそのみさちゃんのごちそう農園の玄米って全然洗ってもお水が濁んないんだよね。あれ
ね、言ってくださいますね、ともみさんね、ありがとう
本当にいいものなんだな。
クリアですよね。
クリアクリア、味もクリアだしね。炊きたての味。
そうなんですよ、あれ食べてたら本当に美味しくて毎日感動してる2人で
幸せだね。
そう幸せな私と思って
最高じゃん。
そう、
へえ、本当にね思い切って脱サラしてすごいよね。
自分の
こうね改善し健康になって、うん、ね結婚もして幸せになって、
うん、そう、でもこのねあの最高な相手みーくんを見つけたのも、うん、漁師で私はねマッチングアプリ選んだから
そうそうそう観察でね、そうそう
観察、本当にだから漁師場調整様々ありがとうございますですよ。
いやいやいやいや、ね、
うん、
いろいろね調整したりしたしね、確かに、
うんうん、本当、
あ、うんうんうん、
そう、ね、昔はやっぱなんかちょっと取り繕うっていうか、
うんうんうんうん、
なんかこう一生懸命なんかこうね頑張ってた自分をこうどういう風に見せてるんだろうって、うんうん、駆け引きじゃないけど一生懸命なんか伺って相手の様子を、
うん、そうだよね、
うん、でもやっぱ漁師場調整してからなんかどんどん自分がね勝手に溢れたって個性が
そうそうそうそう、
うん、
そういうのやる必要もなくなってくるしね。
そうで、うん、そうこうしてるうちに、あ、今ならマッチングアプリいい感じになるかもと思ってやってみたら
そうかそうか、
うん、
ズバリそうかそうか、
そうい
や本当に素敵なね、素直で優しくてね、みさちゃん思いの素敵な旦那さんよね。
うん、そうね、すごいピュアな感じかな、素直な感じ、
うん、ほんとほんと、そっかそっか、へえ、なんか将来の夢とかってあるんですか、これからね。
どうなんだろう、なんか具体的なこれっていうのはないけど、もうずっと美味しいものを一緒にニコニコ食べていたいっていうのが私はあって
そっかそっか、
そう、
うん、それが一番だよね。
うん、ともみさんと院長の夢は、
まあね、父ちゃんはやっぱり瞬間移動だし
お
そうそうそう、未来を見据えてね、そうそう、そしてそっから瞬間移動だみたいなね、
お
もうずっと中二病みたいな感じが
ね。うんうん、いいね、いいですね。ともみさんは？
まあ私もそれと一緒に、そうだね、父たんなんて父ちゃんと一緒に歩んでいく、そうだね、
うん、
まあサポートしながら、まあまあでもね、さっきのバナナさんの言葉もあるけど、やっぱりもう生きていくことって自分らしさを全うすること以外ないんじゃないかなって思うんだよね、うん、最近。
あ、私も本当にそう思う。自分を極めるっていうか、もう自分をね、
そうそうそうそう、うん、
反応していくっていうことですよね、きっとね。
そうなのよね、取り繕わないでね、
うんうん、
社会的なね、その価値観に合わせないでね、
うん、うんうん、そう、うん、やっぱ取り繕っちゃうと、その取り繕ってた自分をいいねっていう人が来るから、またやっぱそこに合わせないといけなくなって、また自分が何かを演じないといけなかったり、我慢しないといけなかったりっていうのが、うんうん、どんどんやっぱ苦しくなる、自分を苦しめてたんだなっていう、
うんうんうん、
なんか取り繕わない自分のこの素の状態、自然体のまんまでいて、それをいいねっていう人がいたら、もうそのまんまでいいから、うん、なんて楽なんだっていう、
そうなんですね、
超シンプルなからくりですよね。
そうそうそうそうね、今までなんか何者かになろうって頑張ってたけどね、
うん、
もうそんな必要もなかったんだよね。
本当にそう、うん、ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいや、こちらこそありがとうございます。そっかそっか、あ、そうそう、なんかイベントがあるんでしたっけ、そういえば。
あ、そう、うん、ね、4月19日
、うん、はい、
の日曜日に、
うんうんうんうん、
うちのこの家の場所をささぐりドアウェイっていう名前つけてるんです。
素敵、うん、
そこでちょくちょくねイベントやってて、
うんうんうんうん、
でこの間は文化祭、ささぐり文化祭っていろんな手作りの人たちの出展をやったんですけどね、で今回4月19日の日曜日は、うん、ハーモニーの幸せっていうのをやります。
おー、ハーモニーの幸せ、調和ですね、
うん、そう、調和。
なるほど。
クリスタルボールの演奏者が友達にいて、野口純ちゃんっていう福岡ですごく活躍してる方なんですけど、その野口純ちゃんのクリスタルボールに合わせて声を出していくっていう、ワークっていうか、で前結婚式の挙式でともみさんも体験してもらったんだけど、
うんうんうんうん、
結婚式の時にクリスタルボール鳴らしてた、あれが野口純ちゃん。
ああ、なるほど、なるほど、そうなんだ。そう
で、あれに合わせて声をね、みんなで、あーって、歌わないんだけど、ただただ声を合わせていくだけで、体がこう、整うっていうか、響いて気持ちよくなるみたいな。
うん、あれよかった、すごい。
すごい気持ちよかったですよね。
ね、教会でやったんだよね、確かにね。
そう、教会で。
そう、素敵な、へー、あ、それをやるんですね、また。
そう、純ちゃんとそのハーモニーの幸せがあまりにも気持ちよかったけん、結婚式でやってほしいちゃんって言ってお願いして、ただね、参列者100人近くのみんなで声を出してっていうのもすごくよくて、
うんうん、なかなかできないんだもんね、うん、うん、そっかそっか、
妊婦さんとかはね、赤ちゃん動いたって言ってたし、
すごいすごい、
うん、
整っちゃうね、声を出すことで。
そうそう、
そっか、じゃあ
それをやります。
うん、じゃあよし行くということでね。
行く行く。
ね、福岡佐賀とかね、そうそうそう、うん、近隣の方はぜひぜひ、そうだね、みさちゃんは、インスタを検索すると一番いいのかな。
そうですね、
うんうんうん、わかりました。
トーミサかな、トーミサが、そもそもカウンセリングで引っ張っても出るし、
うんうんうん、
藤の花の藤でトーミサで検索しても出ると思います。ぜひ DM とかください。
うん、わ、うん、かりました。はい、でいろいろ話していくうちにもうね、もうちょっとで時間になってしまうんですけども、
ねえ、あっという間、
あっという間ね、うん、ミサちゃん今日はどうでした。はい、あと20秒、
楽しいです。楽しいというか、なんか改めて自分が幸せだなっていうのが感じられてよかった。
うん、あ、そっかそっか、うん、私そのお話を聞けて本当に幸せで満たされました。うん、
ありがとうございます。
うん、これからもね応援してます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ということで、今日はそんな感じで終わりにしたいと思います。また月曜夜7時お会いいたしましょう。それではごきげんよう。
はい、ごきげんよう。